さあ今日もご一緒に、ローマの信徒への手紙からのメッセージ、耳を傾けていきたいと思います。ローマ書の第5章に入りました、先週と同じ1節と2節を、読ませていただきます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。以上です。さあ今回は前回と同じこの1節2節からですね、2つ目のメッセージということになりますが、内容的には主イエス・キリストへの信仰によって義と認められたものに与えられている2つ目のことは何かということですね。前回1つ目のこと、神との平和を得ているとやりましたが、今日はその2つ目のことを一緒に学んでいきたい、確認していきたいと思うんですね。これについてパウロは2節の前半でこう言ってます。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられって書いてますね。これ前回も言ったことなんですが、ここでパウロが言っていることの意味を正確にかつ明瞭にですね、知ることは私たちの信仰の歩みにとってとっても大事なことなんですね。先週も言いましたが、クリスチャンが問題に陥るっていう時には、こういう大切な教えっていうものを結構こう忘れている、あるいはちゃんと理解できていないっていうところから問題を抱えてしまうってことが案外多いんですね。裏を返せば、こういうところをはっきり掴んで理解して受け入れているならば、私はさまざまな問題を避けることができるし、またたとえ問題に陥ることがあっても必ずそこから立ち上がることができる、あるいは、乗り越えることができると言っても、いいんだろうと思うんですね。パウロはここでイエス・キリストを信じる者は今の恵みに導き入れられているって言ってますよね。まずはじめに確認したいのは、この導き入れられていますってパウロが言ってるところなんですね。この導き入れられっていう言葉は、例えばある人がね、王様に拝謁するっていう場合を考えると分かりやすいんじゃないかと思うんですが、誰でもそうですけど、ありのままでは決して王様に直接会いに行くってことはできませんよね。まあ、先週もちょっと天皇の話をしましたけどね。特定の儀礼上の手続きと手順を踏まない限り、それは不可能ですよね。気ままにね、こんにちはって入っていくわけにはいかないわけで、誰も入れてくれない。しかし一つだけね、実は簡単に拝謁することができる道があるんです。それはどういうことかっていうと、他の誰かの紹介によって特別に拝謁を賜ることができる、入れていただけるっていうこともあることがあるってことですね。これまあ王様って話じゃないんですが、実は家内の亡くなった今年亡くなった父は生前市会議員というのを20年務めてましてね、で当時父がまだその市会議員をしていた頃に、当時の大臣で後に副総理にもなった渡辺道夫衆議院議員というのがいましたが、その人の大臣室にですね、アポなしで会いに行ったことがあるっていうんですよね。これおばからよく聞かされる話なんですけど、分刻みのスケジュールで大臣って動いてますからね、アポイントなしで会うことになると通常は到底不可能なことですよね。で案の定行ってみると、その大臣室の前にずらーっと人が並んでいてですね、とっても入れるような状況じゃなかったって言うんです。ところがそこに大臣の秘書がたまたま通りかかりまして、父を見て、ああ榎本さんどうしたんですかってね、声をかけてくれた。でこれこれこういう事情で来たんですって言ったら、ああどうぞどうぞって言ってですね、並んでる人全部無視してですね、入れてもらったって、まあ、そこでちょっと会ってきたって話なんですね。実は父はその渡辺道夫のその講演会の副会長をやってたんですね。そういうことで秘書とよく、渡辺道夫さんも何回か家に来たようですけども、秘書ともよく知っていて、まあ、そんなことがきっかけでですね、すぐに大臣室に入れてもらえた、まあ、こういうことがあるってことで、実際はね、これは分かると思いますね、皆さんもね。パウロが言わんとしていることは実はこれと似たようなことなんです。同じことなんですね。かつて罪の中にいた私たちは神の御前に出る権利は全くなかった、近づくことさえできなかったってことです。しかしってパウロは言うんですね、今やイエス・キリストを通して私たちは特別な紹介に預かってるんだってことです。 今の恵みにそうやって導き入れられているっていうんですね。それが信仰によって義とされたものに与えられている二つ目の祝福だっていうことですね。私たちはありのままの自分では神様のもとに行くことはできません。罪のために汚れている私たちは聖なる神様にふさわしいものではないってことですね。こういう感覚ってね、なかなか教えられないと分かんないんですが、とても大事なことですね。聖書が明確に言っていることですね。私たち自身の名前によっては中に入ることを許してほしいと頼めるような権利は何もないんだ。しかしそこに一人の方がやってこられた、その方は神様に近づくこともその恵みに中に入ることもできる、ご自分がねそういうこと入ることもできる権利を持っておられる。そして私たちの諸々の罪を処置した上で私たちをも父なる神のもとに連れて行って拝謁させることができるお方なんだ。それが主イエス・キリストだっていうことですよね。イエス様は私たちにご自分の義の衣を着せてくださって、私たちの手を取って神様のもとへ連れて行ってくださる。これは救い主っていうことですね。イエス様はさらに神の右の座にいて私たちのために取りなしてくださる、真の大祭司だとも言われてますし、さらには私たちの弁護者でもあるって言われる。まさにそれはそういう意味において大祭司であり弁護者だっていうことなんですね。そしてこのお方を通して私たちは今の恵みに導き入れられているんだってパウロははっきり語って。じゃあ一体この今の恵みって何なんだろうか。これも興味ある言葉ですよね。大事な言葉ですね。パウロが意味しているのは私たちが義と認められているその状態のことを意味していると思われますね。神の前に罪を一度も犯したことのない義なるものと認められている、そういう意味で先週もやりましたが神との平和を得ているってことですけれども、そのことそのものがここで言われている恵み、今の恵みだ、その状態での中に入れられているってことですね。この状態の中にあって私たちは実はこの状態に伴うさまざまな恩恵、神様からの祝福をことごとく引き出して受け取ることができる、それがこの恵みの中にいるっていうことの意味なんですね。つまり今や主はイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められた私たちを神との特定の関係の中に、交わりの中に導き入れてくださったんであって、その関係の中で私たちは以前には決して受けることのできなかった神様からの数々の祝福を受けることができるようになっているってことですね。もうすでにパウロはこの手紙、同じロマ書の6章の14節でこう言っています。皆さんのあれでしょうかね、一緒に読んでみましょうか。はい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。別の言葉でここで言い換えているわけですね。今や恵みの中に導き入れられた、これは6章ではあなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるんだってことですね。キリストを信じる前の私たち、つまり信仰によって義と認められる前の私たちは律法のもとにあった。その時神様は私たちを子供としては見なしておられなかった、いや全く逆で反逆者として見られていたってことですね。私たちを、私たちはみんな神様に反逆していたんですよね。神様を知ることもなく、あがめることもなく、従うことも全くない、そういう意味で神様に対して反逆していた。そのことに対して、これ先週も言いましたが第1章の18節で言われていたように、神は怒りを表されているんだってことですね。しかし今はもはやそうではない。私たちはもはや律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。それがパウロがここでこの第5章でね言ってることなんですよね。私たちは恵みの状態に導き入れられたのだとパウロは言ってる。私たちは神様のもとに導き入れられ、全く新しいものとして見舞いに今立ってる。今神様から恵みを持って眺められているんですか。神様は私たちに恵みに満ちた温かい眼差しを注いでいてくださるってことですね。罪ある人間に対して神様は微笑まないんです罪があるから。神は清いお方ですから、罪があるままでは決して微笑まない、むしろ怖い顔をしていらっしゃると考えていいでしょうね。罪人の恐れ、その何て言ったんですかね、 罪人の立場の恐ろしさってそういうところにありますね。神様に褒めんでいただけないっていう、そういう恐ろしさ。神は罪人に微笑みをかけることはおできになりません。罪に怖い顔を向け、罪を憎まれるわけですね。しかし今や私たちはキリストによって恵みの中に導き入れられているので、神様は温かい眼差しで私たちを眺め、ただ私たちを受け入れるだけじゃなくて、私たちを受け入れることを喜びとして、さらに私たちを祝福することを喜びとしていてくださるんだ。そのことをパウロはここで高らかに宣言しているわけです。こんなふうにキリストを信じた私たちは、神様との関係全体がこう新しくされ、一変されてですね、全く以前とは違ったものとなっている。これ私たちはどれほどはっきりと理解して受け止めているだろうかということですね。ある人がこんなふうに例えていました。そういう関係、神様との関係が違ってるっていうことをですね、例えて言えば、これは、まあ、とある大宮殿の外で暮らしてきた男の場合と似てる。その宮殿の中には数えきれないほどの富と財宝があり、いつも大宴会が催されていました、まあ、しかしこの男はその外にいたわけで、外にしかいられなかったわけで、人々がいつも笑ったりさざめく姿を目にすることはあったんですが、自分は外の街路でいつもこう震えてね、その楽しみに預かることは一切できなかった。中に入る権利もなければ、中に入るにふさわしい様子も格好も全然してなかったということですね。ところが突然、奇跡のような驚くべきことが起こった。一人の使いが突然やってきて、この男を中に入るように招き、またそれにふさわしいきらびやかな着物をも用意してくれた。そのことによってこの男はついにその宮殿の中に導き入れられて、自分の席に着くと、神様の恵みという豊かなその共演、大宴会にね、預かることができた。これがパウロが言ってることなんですね。ですか、私たちは今キリストによって恵みに導き入れられている。もはや裁判官の前に立っている被告人じゃないってことです。ですか、神様は私たちの御父となってくださって、私たちが身元に来ることを喜んでいてくださる。私たちを受け入れ、私たちを愛し、いつも喜んで祝福しようとしているわけで、祝福も止めどもなくですね、豊かに降り注ごうとしてくださっておられる。これが今の恵みに導き入れられたっていうことの状態だってことです。私たちはこのことをはっきりと理解し、思い起こし続けていく必要があります。私たちが味わう神様のあらゆる恩恵と祝福は、以前には全く受けるに値しないものであった。人間は神様から報復と罰のほか何も受けるに値していなかったんですね。なぜかといえば、神に対して反逆したからです。繰り返しますよね。神様から完璧なものとして作られて、楽園エデンの園に置いていただいたのに、人間は故意に神様に反逆した。その後に続く私たちも皆同じように神様に生まれながら反逆するものであった。私たちは皆同じですね。自分の意思を神様よりも優先させ、自分の好き嫌いを神様よりも重んじ、神を無視し、神を侮辱し、神様を忘れてきた。私たちは神の御手から罰と報復のほか何も受けることに値していないものであった。そういう意味ですから、私が今受けている一切の祝福、あとこれから受けるであろう祝福も全部含めてですね、それはみんな実は恵みから出てるってことなんです。これが恵みってことなんですね。全くそれに値しないものに与えられるもの、これが恵みっていうことの意味なんです。何の恩子にも与えしない者たちに示される恩子、本来神の御前で考える限りの最も厳しい罰に与えする者たちに示される恩子、それが恵みっていうものなんですよね。いいですか、そういうものに今私たちは預かっていて、そういう関係の中に今私たちは状況の中に置かれている。 神様は私たちを罰する代わりに私たちを許し祝福し溢れるほどの恩寵を降り注いでくださっている。これはすべて恵みというものから出ているのである。決して私たちのそのうちにある何かがそれを生じさせたんじゃない、何かいいことをしたから神がそうしてくださった、そういうことは全くありえないってことなんです。にもかかわらず神はそうしてくださった、キリストのゆえにってことですね。それが信仰、キリストを信ずる信仰によって与えられる義であり平和であり恵みの状況であるってことです。いいですか。このことをしっかり私たちは理解する必要がある。全く神様はあらゆる恵みの源であるっていうことですね。そういう神様だ、愛の神であるっていうのはまさにそういうことだ。これは神様の素晴らしい恵みのおかげなんだっていうことですね。これこそが今私たちクリスチャンの立場であって、これを悟ることほど重要なことはない。パウロは言います。私たちは導き入れられたのだ、今この恵みに立っているのだと。これはですね、何にも増して驚くばかりの、実は本当に驚嘆すべきことだっていうことなんですね。当たり前のように私たちは知っているかもしれないけれども、実は本当に驚くべきことであって、私たちの努力や頑張りや能力で一切ありえないこと、それをその奇跡を神は起こしてくださった、それが恵みだっていうことですね。じゃあ私たちはその恵みの中に入れられていることによって何をこう得ていくんだろうか、神様はどんな祝福をさらにくださるんだろうか。実はこの恵みの状態にあるってことに関しては、神様はいろんな、聖書はいろんなところでそれに答えてるんですね。例えばいくつか見ますが、ペテロの手紙第1章の3節を見てください。一緒に読んでみましょうか。第2ペテロの 1-3、 はい、主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。すでに私たちには命と信心とに関わるすべてのものが与えられている。あなたはこのことを本当にアーメンってね、言えるでしょうかね。それともクリスチャンって結構辛いよな信仰を持って生きるってね難しいなって感じてるでしょうかね。なんかこう苦闘を覚えてるってことがあるでしょうかね。それはここで言われている命と信心にかかる全てのものが自分に与えられているってことがまだ明確に理解できていない、あるいは受け入れられていない、もしかしたら忘れているということかもしれないということですね。神は私たちの命と信心に関わる全てのものを用意していてくださる、与えていてくださる、それが恵みの中にいるってことの意味なんですね。具体的に神の恵みに導き入れられている私たちは、そういう素晴らしい約束をすでにいただいているってことですね。さらにイエス様はサマリアの井戸端で出会った女性にこう言われました。ヨハネによる福音書第4章13と14節読みましょうか。はい、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。同じことを、同じこの福音書の第6章でもイエス様は繰り返してこう言われました。6章35節、はい、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。決して飢えることがなく、決して乾くことがない。イエス様は決して、決してと、これ二度繰り返されてるんですね。19世紀の中頃から20世紀の初頭にかけて中国で宣教師として活躍したハドソン・テイラーという人がいるんですけど、これ英国の出身のね宣教師なんですが、このハドソン・テイラーは私たちのイエス様が決して飢えることなく決して乾くことがないと言われたこの言葉を、ある時突然はっきりと悟ることができたと。それから以降の彼の人生、生活の体験はそれまでと全く革命的に変わってしまったっていうね、彼女の伝記にそう書いてあるんですね。それを悟る前も彼は素晴らしい宣教師なんですよ、力強い宣教師なんですけど、でもそれはある時改めて、初めてって言ったらいいんですかね、悟ったんですね。決して乾くことがない、 その決して決してとイエス様がおっしゃってるそのことですね、決して乾くことがない、一度も全く乾くことがないってイエス様おっしゃった、そのことの意味が分かった途端に革命的にその彼のあらゆる体験が変わってしまったっていうんですよね。まあ私たちもそういう言葉の意味をこうさらっと流すんでなくて、本当に深く心で知る、悟るという体験が必要ですね。それはもう聖霊が光を照らし出してこう悟らせてくださるっていうことなんだと思いますが、それを主体求めていきたいものでありたいと思いますよね。神様は私たちの父であって、御父であって、その御栄光と恵みとのあらゆる富を私たちのに与えていてくださる、自由にしてくださる。イエス様はいつも実はこのことを弟子たちに強調して教えられました。ルカによる福音書の第12章、12章の6と7を読んでみます。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない、それどころかあなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。さらに同じ12章の27から31、有名な箇所ですね。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず摘みもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである、信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな、それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。神様は一羽のスズメや野に咲く一輪の花にさえもそこまでしてくださるのだとしたら、もうすでに今恵みの中に導き入れられたご自分の子供たちのことをどんなに気遣ってくださるか、こういう論理をね、イエス様はここで語ってるんですよね。こういう論理をちゃんと受け止めて、しっかり理解して受け入れるってことですよね。だから思い悩むなって理屈が通ってるわけですね。思い悩んでるとしたら、このイエス様の理屈を受け入れてない、あるいは分かってない、分かんないことはないですね受け入れてないってことでしょうかね。だから思い悩むとイエス様おっしゃった、年がら年中何を食べるか何を飲むか何を着るかといったことを語っていてはならない。神はあなた方の御父であられ、あなたは神の恵みの中にいて、もはや立法のもとにはいないのだから、あらゆる恵みに満ちた神はあなたのあらゆる必要を満たすことがおできになる。実はこれは理屈じゃないですね、もうね、これはもう聖書の中でいろんなところで証言されていることであって、そういう事実ですよね。歴史の中で数知れない多くの神のためクリスチャンたちがこのことを体験してきた、私もその一人ですよね。もう30年近く前ですが、田舎からこちらに出てくるときに神様がくださったこの言葉、それは今日先ほど読んだ12章の27から31ですけども、この御言葉に打たれてですね、打たれてというかこう示されて、それただただその御言葉にを信頼してこちらに出てきました。結婚して子供2人目の子供が生まれたばっかりでですね、何の仕事の目安もない、何もない中で友人に誘われて一緒にこう開拓をするという目的でですね、田舎から出てきたわけですけれども、そんな中で30年経って振り返ってみると、確かに神は必要のすべてを備えてくださった、しかも豊かに与えてくださった、それは私自身の体験でもあります。パウロはフィリピの信徒への手紙の中でこのことをご自分の体験としてもこう証言しています。フィリピの4章の10から13、さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能なのです。 飛んで19節でもこう言ってますね。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。これこそが今皆さんが私たちが立っている恵みなんです。それこそ信仰による義人からもたらされる祝福なんですね。王宮の外で貧しく惨めな思いを持って暮らしている代わりに、今はもうすでに私たちは神の子供として神様の御前に立っているんだ。神様から温かで恵み深い眼差しを持って見ていただいているんだ。これは私たちが明確に理解し悟らなければならないことであって、特に祈るごとに、皆さんが毎日祈るごとにこのことはしっかり確認すべきことだと言っていいと思うんですね。エペソの信徒への手紙第3章12節でパウロはこう言っています。皆さん一緒に読んでみましょう。はい。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。私たちは神様に向かって祈るときに確信を持って大胆に神に近づき祈っているだろうか。皆さんどうですか。自分が今恵みの中に導き入れられることを全く確信していると言えるだろうかってことですよね。それとも多くの場合ね、果たして自分なんかにそうする権利があるんだろうか、果たして神様は自分の祈りに耳を傾けてくださってるんだろうっていうね、そういう迷いの中にはまり込んでしまっているだろうか。パウロがここで言っていることは、私たちはすでに導き入れられているんだということです。それゆえあなたは二度と再び外の街路にいたあの男と同じ立場にあるというように考えてはならない。あなたはこのことをはっきりと悟ることが必要ですね。皆さん一人一人は他の誰にも劣らないほど神様の晩餐館の大広間にいる権利があるってことです。もうすでにそれは皆さんが作ったんじゃないんです。だから不可能ですね。イエス様が作ってくださったんです。その権利をくださったんです。だから完璧なんです。いいですか。私たちはもうすでに神の恵みの中に導き入れられているんであって、そのことに基づいて行動し、自信と確信と揺るぎなさを持って神様のもとに出ていくことが大事だということですね。そうでなければ信仰によって義と認められたものとして生きてないということですよね。私たちはもうすでに神の大宴会の大平門の中に招き入れられている。出たり入ったりするようなもんじゃないんですね。これは一旦そうなったら二度と出ることはない確実なものだってことです。でもどっか私たちは出たり入ったりしているようなところがあってね、ある時にはこう思うけどある時には別なことを思ってしまう。それはこの教えが明確に理解できていない、明確にそのことを受け止めていない、分かっていないっていうところに根本的な問題があるのではないだろうかっていうことですね。ひとたび神があなたを正しいものであると宣告してくださったとしたら、あなたはもうすでに恵みのもとにいるんであって、もうすでに律法のもとには決してあることはないということですね。そして恵みの領域の中にいるもの、その御国では神様がすべての人を恵み深く取り扱ってくださる。実はこのロマ書の5章の2節のね、この今の恵みにって訳されているところがありますよね。この箇所新教堂訳では今の恵みにって訳されているんですけど、言語ギリシャ語の原文見るともうちょっと長いんですね。今私たちが立っているこの恵みにっていう言葉が直訳的にはそうなんです。今私たちが立っているこの恵みに信仰によって導き入れられている、これが言語なんですけど、言語のギリシャ語の直訳なんですけど、キリストへの信仰によって義なるものとみなされている私たちは今すでにここで神の恵みの中に導き入れられ、神の恵みの中に立っているものであるってパウロ言ってる。この立っているってことは当たり前ですが、倒れてない、横になってない、しっかり立ってるってことですね。これなかなか大事なことですよね。恵みの中に立っている、 どのようにして私たちはこの恵みの中に立っていることができるんだろうか。それはこの教えを明確に理解して受け入れていることによってである。一人の有名な神学者がこんなこと言ってるんですね。この恵みの中に立つのに私たちは弱くてもいい、罪を認めてもいい、しかし愚かであってはならない。いいですか、もう一度言いますが、この恵みの中に立つのに私たちは弱くていい、罪を認めていい、しかし愚かであってはならない。イエス様がある時弟子たちに初めてご自分がね十字架にかけられて殺されるっていう話を弟子たちにした時に弟子たちの反応を覚えてますか。特にペテロがね即座に反応してね、いやいやいやそんなことあっちゃなりませんってイエス様をいさめたんですよね。その時イエス様がペテロに言った言葉、皆さん覚えてますかね。サタンよ下がれ下がれサタンってね、ペテロをサタン呼ばわりしたんですよね。お前はサタンの考えに取りつかれている、虜になってるってことですよね。サタンの考えに取りつかれていて神の知恵に立って生きていないってことですよね。そういうことが、弟子であったペテロにもあったっていうことですけども、私たちが恵みの中に立ち続けていくために大事なことは愚かであってはならない、神の知恵神の知識にしっかりと立つということだっていうことですね。そういう意味で私たちは賢くならなくてはならない、愚かなままであってはならない。そういう意味で私たちはこの御言葉の中に意味されていることをしっかりと理解し、しっかりと心に受け止め続けていくこと、確認し続けていくこと、忘れやすいですかね私たちはね。だからこそ確認し続けていくこと、それが何より大事なことだということですね。神の知識神の知恵をしっかり持って生きるものとなることを求めていきたいと思います。一言祈ります。祝福をいたします。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。